こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。パワハラ、休職、投資、そしてファイウェイは、ファイアサラリーマンみかんによる職場での強いストレスと休職経験を出発点に、投資と資産形成を通じて経済的自立を目指す過程を扱う個人実践型の入り本である。一般的な投資入門書のように商品比較や制度解説だけを中心に据えるのではなく、働き続けることが心身に与える負荷、会社員としての選択肢の狭さ、そこから脱するために資産形成を現実的な手段として位置づける点に特徴がある。公開情報から確認できる範囲では、著者はブログやノートでもファイラ投資、会社員生活の悩みに関する発信を行っている。本書の目的は、挫折を単なる失敗体験として終わらせず、資質管理、投資継続、人生設計の見直しへ接続することにある。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、パワハラと休職を資産形成の出発点として捉え直す構成。本書で最も特徴的なのは、ファイアを単なる自由な生活への憧れとしてではなく、職場環境によって追い込まれた経験から生じた切実な選択肢として扱っている点である。パワハラや休職は一般的なビジネス書では克服すべき逆境として単純化されやすいが、本書では働き方そのもののリスクを可視化する契機になっている。給与収入に依存する生活は、職場の人間関係や組織文化に大きく左右されるため、精神的な安全性が損なわれた時に逃げ場が少ない。そこで投資や貯蓄は豊かさを増やす手段である以前に、生活の選択肢を広げる防衛策として位置づけられる。この視点により、ファイルは贅沢な早期リタイア計画ではなく、会社に過度に縛られないための現実的な備えとして理解される。挫折を美化せず、経済的自立への動機として再編成する点が本書の軸である。次に、会社員収入を投資原資に変える現実的なファイル思考。本書のファイル感は、短期間で大きな利益を狙う投機的な発想よりも、会社員として得た収入をいかに資産形成回すかという現実的な方向に近い。ファイル関連の情報では、高収入、極端な節約、相場での成功が強調されることがあるが、著者の発信テーマから読み取れる中心は、毎月の収支を整え投資を継続し、資産状況を確認するような積み上げ型の実践である。これは、職場から早く逃げたいという感情だけで行動すると、リスクの高い金融商品や無理な退職判断に傾きやすいという問題への対抗にもなる。経済的自立には、感情的な決断ではなく、生活費、貯蓄率、投資期間、心理的体制を組み合わせた設計が必要である。本書は、会社員であることを否定しきるのではなく、会社員収入を将来の自由度へ変換する段階として捉える点で、実務的な読まれ方ができる。さらに、休職経験が示す精神的余力とお金の関係。休職という要素は、本書を単なる資産運用の体験期から一歩踏み込ませている。働けない期間が生じると、収入、医療、生活費、家族関係、復職判断などが連動して不安を生む。ここで資産形成は将来の数字を増やすだけでなく、精神的な余白を作る役割を持つ。十分な生活防衛資金や無理のない投資方針があれば、職場に戻るか、環境を変えるか、働き方を調整するかを考える時間が生まれる。一方で、心身が弱っている時期に過度な投資判断を行うことは危険でもあるため、投資とメンタルヘルスを切り離して考えない姿勢が重要になる。本書のテーマは、心の問題をお金で単純に解決できるという主張ではない。むしろ、お金の準備がないことで選択肢が極端に狭まる現実を踏まえ、資産形成を精神で安全性の一部として捉える点に意義がある。そして、挫折を行動に変えるための記録と可視化の効用。著者はブログやノートなどでファイルや投資に関する発信を行っていることが確認できるため、本書の背景には、経験を記録し外部化し継続の力に変える発想があると考えられる。資産形成では、短期的な市場変動よりも長期で続けられる仕組みの方が成果に直結しやすい。収支、資産額、投資方針、職場で感じた違和感を記録することは、感情に流される判断を抑え、自分が何に消耗しているのかを把握する助けになる。また、記録は単なる日記ではなく、過去の自分との比較を可能にする道具でもある。資産が少しずつ増える過程や、ストレスへの反応が変わる過程を見える形にすることで、行動の意味が確認しやすくなる。本書の副題が示すように、強烈な挫折を原動力にするには、感情を放置するのではなく、記録と行動へ変換する回路が必要になる。最後に、ファイラを目的ではなく人生の主導権回復として扱う視点。本書が扱うファイラは、働かない生活をするかすだけのものではなく、人生の主導権を取り戻すための枠組みとして読むことができる。パワハラや休職を経験すると、仕事は生活費を得る手段であると同時に、自尊心や健康を損なう要因にもなり得ることが明確になる。 その時重要なのは退職そのものを目標化することではなく、どの程度会社に依存せずに意思決定できるかである。資産形成が進めば転職、部署移動、休養、独立、労働時間の調整といった選択肢が現実味を持つ。ファイアという言葉は早期リタイアの印象が強いが、本書の文脈では経済的自立によって嫌な環境に耐え続ける必要を減らすことに重心がある。これは会社員として働きながらも将来の自由度を高めたい読者にとって過度に劇的ではない実践的な読み方を可能にしている。結論として本書はパワハラや休職を経験した会社員、職場ストレスにより将来の働き方を見直したい人、ファイアに関心はあるが華やかな成功談には距離を感じる人に向いている。投資の細かなテクニックだけを求める読者には物足りない可能性がある一方、資産形成を始める動機がまだ曖昧な人にとってはなぜお金の自由度が必要なのかを考える材料になる。実践的な利点は収入を得ること、支出を抑えること、投資を続けることを単なる金額目標ではなく心身の安全と結びつけて理解できる点にある。知的な利点はファイアを成功者のライフスタイルとしてではなく会社依存の猛者に対する個人の対応策として読めることである。同ジャンルのファイル本には節約術や高配当投資、インデックス投資、早期退職後の生活を中心にしたものが多い。本書が目立つのは出発点にパワハラと休職という負の経験を置き、経済的自立を主導権回復の手段として描く点である。ご支援いただける場合はファイアサラリーマン未完ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。